キャスト
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
大谷選手の通訳水原氏をドジャースが解雇。アメリカ大リーグドジャースは21日、大谷翔平選手の通訳を務めてきた水原一平氏との契約を解除したと発表しました。ロサンゼルスタイムズ紙は、水原氏が違法賭博の疑いで捜査を受けているブックメーカーと呼ばれる賭け屋と取引を行っていたと報道。また、アメリカのスポーツ専門局 ESPN は、その損失の支払いのため大谷選手の口座から少なくとも6億5000万円が送金されたと伝えました。水原氏は ESPN の取材に対し、違法だと知らなかったと述べた上で、大谷選手が賭博に関与していないことを強調しています。また ESPN はドジャースの広報担当者の話として、水原氏がソウルで行われた開幕戦後にチームメイトの前でギャンブル依存症を告白したことも伝えています。
それではドジャース大谷選手の通訳水原氏を解雇というこちらのニュースについて、ギャンブル依存症を考える会代表の田中紀子さんにお話を伺います。
はい、
田中さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
さて今回取り扱われているのはスポーツ賭博という行動ですけれども、これ耳慣れない方も多いと思います。田中さん、スポーツ賭博とはどういったものなんでしょうか？
はい、世界中のですね、あらゆるスポーツにかけられるような仕組みになっていましてですね、
はい、
しかもですね、勝敗だけではなくて、オッズというものがあって、うん、明らかに力の差のある、試合なんかの場合には、そこにこう少しこう下駄を履かせたりとかっていうことがあって、その家計が面白くなるように工夫されてるんですね。
はい、
でさらには最初のサーブが入るかとか、うん、例えば大谷さんの場合だったら、こう大谷選手がホームランを出すかとかですね、
うん、
あと試合がこう後半戦になってきたときに、ここからひっくり返す可能性はあるかみたいな、一試合でこう何回もかけられるというですね、非常に社交心の高いゲームなんです。
今の話でいうと、本当にリアルタイムで、しかも賭けのテーマが次々と変わる、これネット社会と相当相性が良さそうですが、どうでしょうか？
そうですね、もう本当にオンラインのネイティブ世代、
はい、
またスマホが自由自在に扱える人たちがこうハマりやすいという特徴がありますね。
今回はその多額な賭け金というのが話題となっていますが、賭け金の巨額化というのはどうなんでしょうか？はい、
やはりですね、このオンライン時代になってですね、そしてクレジットカードなどでこうギャンブルができるようになってから、本当にこの賭け金が巨額化していて、
はい、
またそれが支払えなくなったことから、こう犯罪にも結びつくということ、これが日本でもですね、日常茶飯事に起こっています。
これ一般的なスポーツくじ、例えば日本ですとトトーなどは合法ですけれども、こうしたものとの違いというのはいかがでしょうか？
やっぱりトトとかはこう結果が出るまで少し時間がかかったり、
うん、
その一つの試合でこう何種類も賭けが変わっていくみたいな、そうスピード感がないんですね。
はい、
なので あまりトトなどでこう依存症などというのは起こりにくいんですけれども、
うん、
スポーツくじっていう、スポーツベッドっていうのはもう全く種類が違うものです。
なるほど。これ実際にブックメーカーと呼ばれる賭け屋が取引を行うというふうに報じられていますが、どういった仕組みなんでしょうか、これは？
普通のその日本でももう蔓延してしまっているオンラインカジノと全く同じですね。その、アカウントを作って、そこからその自分のその賭けの対象に入っていって、どっちにいくら賭けるかっていうふうにやっていけばいいだけなので、とても簡単で手軽です。
なるほど。これ実際には今回水原氏がギャンブル依存症であるとメディアの取材に答えていますが、このギャンブル依存症というのはどういったものなんでしょうか？
一番大きな特徴としては、その頭ではもうこれ以上ギャンブルやってはいけないと分かっていても、そのやめ続けるという行動がコントロールできなくなってしまう病気です。
なるほど。このやめなくてはいけないと分かっている、でもやめられない、その間にはそのお金の状況であるとか家族への負担であるとか、いろいろな課題というものがありそうですが、この点いかがでしょうか？
はい、一番やはり大きな問題はお金ですね。あっという間にその自分の手持ちの、貯金などは使いつつ果たしてしまうので、その後やはり家族からいろいろな嘘をついてお金を出してもらったり、うん、あとは、まあ、勝手に今回のケースも大谷さんのその口座から窃盗などという報道もありますけれども、ギャンブル依存症者の場合、そういう家族の口座から勝手に出してしまったり、家族のクレジットカードを勝手に使ってしまったりというような、うん、まあ、そういうことで家族関係も悪化していき、日も幸も身動きが取れなくなってしまうということが多いです。
うん、田中さんもご自身の体験を説明する中で、やはりその生活の優先順位が全く変わってしまうという話、たびたびされてました。この点いかがでしょうか。はい、
私自身もですね、本当に子供がですね、幼稚園の頃、もう非常に依存症がひどくてですね、はい、公立の幼稚園だったので、うん、月謝はわずか6000円だったんですけれども、うん、それをもう堪能してしまって、にもかかわらず、その依存症のギャンブルの方に行くとですね、1日に200万も借金して使ってしまったりというようですね、うん、もう本当に優先順位が狂って、もうどうしていいかわからないというような状況でした。
うん、しかもその時においても、いや、勝てば取り返せるというような感覚もあったわけですか。
勝てば取り返すというよりも、もう身を削って命をかけてとにかく勝つまでやるしかないんだっていう脅迫観念に見舞われていました。
なるほど。これあくまで水原氏が今現在語っている範囲というのは依存症であるというようなことのみになるわけですけれども、実際にしかし自覚をすること、そして回復をすること、ここには長い道のりがあるかと思います。ポイントなどは田中さんいかがでしょうか。
ギャンブル依存症と自覚してもですね、やはりこう自分でコントロールできないっていう実感がないんですよね。なぜなら短い期間ならやめたことがあるんですね、みんな、
はい、
なのでそのやめ続けるっていうことができないんですけど、それは本気じゃなかったからじゃないかとか、うん、意志が弱かったからじゃないかっていうふうに自分でも思ってしまって、ギャンブル依存症だなと思っても自分一人ではやめられないんだ、助けが必要なんだっていうところまでが大きなこう差があるわけです。
うん、
で一人でやめ続けるっていうことはもうほぼほぼ難しいことなので、適切な治療やまた自助グループなどの仲間につながってほしいなというふうに思ってます。
なると今度はやめる、絶対だ、二度とやらないというこうした誓いのようなものではなく、やめ続けるための仲間とまたやるかもしれないという、まあ、自覚などが必要になるわけですか。
そうですね、本当に誓いの言葉などは本当に意味がなくて、はい、もう医師の力では太刀打ちできない病気なんだっていうことを、認めていくっていうことが本当に大事だと思います。
回復可能な病気であるという認識ですね。はい、これ依存症というのはどういった方でもなりうる可能性あるんでしょうか。
そうですね、ギャンブル依存症ならギャンブルをやる人ならどんな人でもなりうるというですね、病気です。
なるほど。また今回のケースですと、例えば大谷選手もそうですし、ご家族もそうだと思いますが、身近な方が依存症だと分かった場合などの対応についてはいかがでしょうか。
まずですね、周りの方がですね、本人がたとえその依存症を否定したりですね、ギャンブルの問題にこう向き合わなかったとしても、家族の方、また周囲の方がまず相談に訪れるということが大事です。そしてですね、本当に問題を解決してあげたくなってしまうんですけれども、肩代わりなどをしないということですね。で、自分でその誰かに相談して、適切な人たちにつながって問題を解決していくということを促すということが重要です。
なるほど。これメディアがこの依存症問題について報じるとき、ギャンブル依存症について報じるときの注意点などはいかがでしょうか。
やはりその意思が弱いとか、その自覚がなかったとか、すごくそのお金に対して甘い考えが甘いといったですね、精神論に終始したり、またその人自身の人格の否定などにつながらないようにということを注意していただきたいと思います。
反応の中にはなんか昔から怪しかったとかいろいろ否定的なことを言う人もいれば、誰々に迷惑をかけたというような、そういった語りで今は溢れている状況ですが、こういった語りがもたらす影響というのはいかがでしょうか。
やはりですね、そうなってくると、そのギャンブル依存症者自身の人格否定につながってしまって、
はい、
ますますですね、自分なんか生きていても仕方ないんじゃないかとかですね、自分のせいだということでこう 支援につながったりとかですね、誰かに助けを求めてはいけない、自分には助けを求める価値もないというふうになって、うん、ますますこう悪化させてしまうことになってしまうので、うん、そうではなくて、やはり病気なんだよと、治療につながる勇気を持とうということを伝えてほしいなというふうに思います。
はい。また田中さん、最近ですと日本でもコロナ禍などでオンラインカジノ、こういったものに対する依存というものが非常に増えて深刻だということをお話しされていましたが、この点いかがでしょうか。
はい、本当にコロナ禍以降ですね、オンラインカジノの相談というのが、まあ、今までの5倍ぐらいに増えている状況なんですね。
うん、
で、本当に一度そのオンラインカジノにはまってしまうとですね、こうやめようと思っても、次から次へとこう営業の連絡、メールなんや電話などが来たりということでですね、うん、なかなかやめられなかったり、やはりスマホをなくして今現代生活は送れませんので、はい、こう見ているとついついその CM が入ってきたりっていうような状況になってしまうので、うん、とてもこうやめづらい、過去のパチンコがギャンブル依存症だった時代とはもう格段の差でやめづらいという時代になっています。
うん、そして本人の支払いの能力を超えるような使い方をしてしまう、これは例えば1億2億など数えている方も、稼いでいる方もいれば、数十万数百万と稼いでいる方にとっても支払い能力を超えてしまうような状況になると、経済的な破綻というのも、田中さん、これやってくるわけですよね。
そうですね、経済的に破綻しても、それでもその適切な支援につながっていないとやめられないわけですから、うん、そこからこう犯罪とか闇バイトとかそういったものにつながってしまってですね、最近はですね、この犯罪絡みの相談というのが非常に多くなっています。
うん、こういった時の相談先いかがでしょうか。
はい、各県の精神保健福祉センター、もしくはですね、我々のような民間団体、全国に活動している民間団体などにご相談いただければ、秘密も保持しますし、さまざまな諸問題に対してこう解決策を提案することができますので、ぜひですね、相談してみてください。
はい、医療的なセクターや、それから自助グループなど、幅広いところに相談先があるということも知ってほしいと思います。
はい、そうですね。はい、
田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
ギャンブル依存症を考える会代表の田中典子さんにお話を伺いました。
荻上チキ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原まさきです。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。